そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
そこアニがついに300回になりました。
わー、記念すべき数字ですよね、300回って。
そうですね、2007年スタートで、最初はね隔週でしたけれども、途中から毎週配信になり、基本は毎週配信し続けてついに300回ですよ。
そうですね、正月も休まず、
はい、まあちょっとねこの前リニューアルで珍しく2週お休みしましたけれども、基本は毎週やってますんで、いやーよく続きましたね。
ねえ、ねえって
、はい、まあその記念すべき300回なんですけども、そうそうそう、この300回を記念して、今度そこにコミケに出ることになりました。
はい、冬コミ31日ですね、3日目に出展します。スペースは西サシスゼソのサ28の B、 こちらで皆様お待ちしております。
はい、今用意しているのは300回 DJCD ということで、
なんかちょうど良かったですよね。
そうだね、うん、今ですね一番最初の初代パーソナリティ天子さんとの収録ももう終わったので、今の段階第1部の収録を、天子さんと行いまして、で第2部の収録は終わってるんですけれども、この段階で、2時間10分ぐらいあるかなで、第3部がこの後予定してあるので、3時間にはならないんじゃないかなぐらいの感じだと思ってたので、
それでも十分長いですけど、
ね、長いですね。まあそちらにこういろんなおまけをつけたような CD になるんじゃないかと思います。あと今日からそこアニのエンディングが変わります。
そうはい、
はい、
あの何を隠そう、私とミキちゃんの2人で歌を歌いました。
はい、でその歌を CD として販売します、は
い、CD を販売します、はい、ぜひ買いに来てください。
はい、お待ちしています。
このエンディングになる曲、今日聴いてもらいたいんですけれども、こちらともう1曲、まあ、おまけみたいな感じの2曲で、1枚の CD にしました。で、ジャケットイラストをタマさんに描いてもらって、デザインをミキちゃんがやってという、本当にそこにみんなで作り上げた CD になっております。ちなみに曲を書いてくれたのは、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの2期の方で、早見沙織さんが演じている綾瀬のキャラクターソングを書いているまんぷくさんという方に曲を書いてもらったので、結構ガチなんです。
はい、ガチですね。
はい、ガチ作りしました。はい、ぜひ手に取って聴いてください。
はい、あとねミキちゃんが書いてるミキノートというね、このそこアニの収録の前に準備しているノートがあるんですけど、これをね、コピー本として出しますので、
これ私もとっても楽しみ
これ結構ね実はすごい内容だったりとかするので、これもねご期待くださいということで、コミケのスペースでお待ちしております。はい、ということでこの記念すべき300回なんですけれども、この300回目の特集は
機動戦艦なでしこ特集をお届けいたします。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
はい、ということで始まりました。今日の特集は機動戦艦なでしこです。劇場版まで含みます。
はい、
1996年10月から1997年3月まで、テレビシリーズとしてオンエアされた作品です。全26話。そしてその翌年ですね、1998年 夏に劇場版なでしこザ・プリンス・オブ・ダークネスが公開されたということで、大ブームを起こしてたんですよね。
みたいですね。実は私初見だったので、なでしこ。
はい。
私だけ初見？
いや、私も初見。あ、まあ、ある意味初見ですよ。
そうか、そうか。
うん、
当時見てないんですもんね。
そうです。
三浦も、初湯月バーニングでした。初体験でした。
初体験でしたか。どうでした？初体験。
面白かったです、素直に。なんか、こんなに面白い作品を今まで見てなかった自分にちょっとびっくりというか、そもそも、あれなんですよ。私多分その時まだアニメを本当に見てない頃だったので。
ちなみに96年って君は何歳なの
?6 歳です。
まあそれ仕方がないよね。
6歳でなでしこ見て面白いって言ったらちょっとそら怖い。
うん、そうですよ。う
ん、そうなんです。はい。
1996年って、こう、まあ、多分ね、こう、そこにずっと聞いてる人はわかると思うんですけど、こう、私のブラック、ゾーンっていうの全くアニメを見ていない時期に入ってるんですよ。90年代のアニメをね、私はほとんど見てない。そう、ちょうどね、就職して、普通にこう、帰宅時間も遅い時間帯で、約ね、10年ぐらいはアニメからほぼ離れていた時期があるんですよね。で、その時に入って、その時に人気だった作品って実はほとんど見てないんですよ。
わあ、もったいない。
で、今回、特集に合わせて、全部1話から2日ぐらいで全部見直しまして、26話まで。そして、この収録のちょっと前に劇場版を見終わったところなんですけれども、面白いね。
うん。なんか、普遍的なテーマを含みつつ、でもなんかこう、バブリーな空気も漂わせつつ、
バブリー。
なぜ見てなかった、当時見れなかったというか、まあ見てなかったのかっていうのを本当悔しくなるような、まあ多分ね、あの時の生活の中でアニメを見る余裕なんかなかったなっていうのはあるんですけれども、いやー、もったいなかったな、このお祭りに参加したかったなって今思いますね。
劇場に行きたかったな。そうでしょうね。
うん。お祭り
劇場版ね、初日に行って、ちょっと舞台挨拶をやってた劇場だったせいもあるんですけど、2時間並んでも映画見れなくてね、涙を飲んでお家に帰ったことを私本当に覚えていますよく。
そのぐらい人気だったんだね。
すごかったですよ。遥かな列ですよ、劇場まで。
今だったらそうやって列並んでるとか言われてもね、ああ、それはね、初日だからねってなりますけど、当時ですからね。
まあ、
だってこう、ネットで抑えるとかができない時だから、本当に行って席取るしかないんだよね、うん、多分。そう。
待つしかな、並ぶしかないもんね、だからね。
あ、
うん、
だって、あと1回上映待たないと入れないって言われたもん。2回分だよ次の時間のこの席でみたいなのも取れないってことだよね。
取れなかった。
そっかー、なんか、今のシステムに慣れてしまっているな。
ずっと待ってなきゃいけないってことですか？
そう。
すごい。
炎天下の、下、すっごい日差しの照ってる道で待ってた。
それは辛い。
あの日の暑さはなんか覚えてる気がする。
昔はね、その席予約ってできなかったですからね、普通にね。もう入って自分で選んで座るみたいな ところだったもんね、普通に劇場なんてね。
自由席が当たり前ですよね。
そうそう、自由席が当たり前で。
もう15年経ってますから、その頃から。
そっか。
タマさんは当時から見てたの？放送当時。
見てた。リアタイの時にルリちゃんと同い年だったもの。
ということは俺もか。そうか。
でしょ？
あー、それは年も。いや、いいよ、ほんとこ。え、いや、でも、うちは、ね、例によって、電波が入らなかったんで。
あー。
全く存在を知らずに、中学生になって、ツタヤのカードを自分で持つことができて、いろいろ借りたわけですよ。その時に、こう表紙だけ見て、なんかすげえ女性キャラがいっぱいいるけど、でもロボットもなしな借りようと思って借りたら、想像してたのと全然違ったっていう。
よかったね。いいチョイスだよ、それ。
いいよ。ほんとあれ、手に取ってよかったと思う。
ケーキさんからのコメント。湯月バーニング。そこアニの皆さん、こんにちは。初投稿です。そこアニ300回記念、おめでとうございます。機動戦艦なでしこ特集、感激です。放送当時は3、4歳で、
ほとんど記憶にないのですが、中1の時、レンタルで見たのがきっかけで一気にハマってしまい、未だに月1ぐらいで見てしまいます。いやー、素晴らしいアニメですよね。特に、木星トカゲが人間と分かって以降の、アキトの成長とユリカの陰温なっぷりですね。正義は一つじゃない。割り切れないこともたくさんある。アキト曰くの、俺たちの戦争を駆け抜ける彼ら。劇場版は、テレビ版以上にシリアスな場面が豊富でしたが、それでも明るく生き、そして選択するなでしこクルーの姿も輝いていますね。ちょっと重いけど、勇気が湧いてくる、そんなアニメだと思います。まだ見ていない方には、ぜひ見てほしいですね。機動戦艦なでしこを、みんなで見ようというコメントをいただきました。
300回記念にね、初投稿ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、3、4歳の頃に、ああ、そうですよね。三浦さんがさっき言ってたみたいに、やっぱり若い子だともうまさに。
そうですね。ちょっと、まだきっと、小学校にも入ってないですよね。
うん、入ってないですね。はい。
うん。まあ、3、4歳で、なでしこ、うん、はちょっと早いですね。
早いですね、確実に。
ちょっと内容は早いけど、でも夕方アニメなんですよね、これ。
夕方です。
から全然、目に触れちゃう時間ですよ。
いや、だって当時はほら、この後、ちょっと後とかだったら、無限のリバイアスとか夕方にやってたっていうね。
夕方に。
エヴァンゲリオンもここの時間帯だよ。
うん、
あら。
6時枠ですよね、要するにね。うん、うん。テレ東の。
でも、ケーキさん、中1の時にレンタルで見たっていうのは、なんかさっきの、なんか聞いたぞみたいなエピソードですね。
そうね、だいたい同じぐらいの時期に見ている。いや、で、このね、いや月1くらいで見てるのはかなり頻度的には高いと思うんですけど、うん、なんだかんだで他の人も、なでしこは、スーパーね、ロボット対戦に出てくるんで、この人や。そのためにやっぱ見直しちゃうっていうのはあると思うんですよ。
ね、ゲームやってると、大五次くんの生存ルートをそっと探す。
そうそうそう、みんなでね、W やって、劇場版のガイとかね、捏造されたガイのエステバリスとかね、その辺見ればいいと思うよっていう。
ね、アキトとの必殺技を見るがいいよ。
そう、アキト乗らないけど、一緒にダブル劇眼フレア撃ってくれるからっていう。
それ素敵ですね。
うん、乗らないんだけどね、セリフは言わないんだけどねっていう。
ああ。
それを受けてガイもまあいいやって思ってるっていうのが出てくるっていう。
男同士の友情だね。
そうなんです。
今日は。
そこにときめくな。漏れいずってるぞ。
出ちゃう出ちゃう。
でも劇場版よりも先にテレビの話になりますけど、こんなに絵綺麗だったんだなっていうのが今回僕見直してまず思ったんですよ。話はやっぱ知ってるんで。
作画の揺れないアニメだったんですよ、なでしこ。本当にね、
なんか目にすごく力がありました。キラキラしててクワって、
結構キャラもそうだし、メカもジンシリーズって敵の木蓮のあれ、魔人とか、大鉄人とか、人っていうのが共通してるんで、人シリーズって言うんですけど、あれのね、装甲のちょっと欠けてる具合みたいなのが、さすがに売り畑があんだけ断層の跡とかをこう、喋ってただけあって、ちゃんと書いてあるっていう。
あんな懐かしロボットなデザインしてるのにかっこいいからずるいよね。
うん。
あれが動くっていうのがいいよね。あの懐かしロボットがね。
その昔のメカ、もういいんですけど、エステバリスの主人公メカのワイヤードフィストってロケットパンチみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれが子供心にマジンガー Z を見たことがないけどロケットパンチは知ってるっていう気分からいくと、うん、あれどうやって元に戻ってきてんのってずっと思ってたんですけど、一つの回答を見せてくれて、あ、リアル合理的って思っちゃったんですよね、あれね。紐で繋いでるんだ、みたいな。
いや、昔はその紐でなんか繋いでなかったんですよ。
あ、ね、
あれ、なくなったらどうすんだろうな、っていう感じでしたけど。実際に実際になくなることも確かあったはずですからね。壊されちゃったりとかしたらね。
ああ。なでしこは波動砲を持ってるじゃないですか、
うん。はい、持ってますね。なでしこのデザイン自体はちょっとやっぱり、こう、なんていうの、ホワイトベースっぽいっていうか。
ああ、ブリッジの形とかね、うん、そういうのはありますよね。
まあ、当時の、その、戦艦デザインらしい戦艦デザインが、まあ全体的に、他のね、船も含めて。で、その中でやっぱり、主人公が乗る戦艦は、ちょっと、おしゃれっていうのかな、派手っていうのかな。
うん。
っていう感じの 船の形してますね。
で、なでしこが、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、2番館、3番館、コスモス、カキツバタとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
出てきたじゃないですか。はい。で、なぜか劇場版で B、C って出てくるじゃないですか。
うん。あれは完全にこう、スタートレックのパロディですよね、多分ね。
おお。それ僕は全く気づかずに見てたんですよ、それ。さっき話聞いて。
普通にこう、ね、初代が A 型なわけで。
はい。エンタープライズの話ですね。
エンタープライズですね。エンタープライズ A、B。まあ、B ちょろっとしか出ないんですけど。A、B、C、はいはい、D、E。D は、新スタートレックですよね。
じゃあその B もちょっとしか出ないっていうのは、これはもしかしてっていうのが。
もしかしたらそうかもしれないですね。B 型っていうのはあるんですけど、ほとんど出ないですもんね。存在はしているというだけであって。みたいな、そういうこう、ネタが盛り込まれてるんじゃないですか。このスタッフ、SF 大好きな人たちがいっぱい作ってるんで。
ここら辺は僕は全然気づかなかったんで、
うん、今回、まあ、多分そういう細かなネタがいっぱい含まれてるんじゃないのかなとは思いますけど、劇場版特に今回見てて、うわ、スタートレだと思いながら見てたんで。
それは、宇宙戦艦の書き方がですか？
まあ中も含めてですよね。まあとか、まあネタ的にはテレビシリーズにもありましたよ。コンソールパネルとかそういうところがまさに新スタートレックのぽいような形になってたりとかね。うん、好きな人たちがこう好きなようにこう描いてるなっていう感じは受けてましたけれども。
私はテレビシリーズよりもやっぱり劇場版のロボの方が印象深いというか好きなのがいて、ぶっちぎりでブラックサレナがかっこいいと思うんですよね。
ああ、みんな好きだよね。もう仕方ない。
しょうがないでしょ、あれ。
意外に動いてるところって少ないんだよね、これね。
うん。決めどころしか出てこないし。うん、動いてるところってか、最後の決戦とかすごいかっこいいじゃない。
後ろで俺は飛んでるムズラたちが。
結構かわいそうな落とされ方してるけどね。
そうですね。あんなに強そう、途中まであんなに強そうだったのに奴らみたいなね。
そう。まさかのバカパイロットたちに落とされていくっていう。
なんかあそこで、ヤテンコウとムズラ、北進が乗ってるのと、北進6人衆が乗ってる機体が動けてるのは、ルリがアキトが決着つけたいからみたいなんで、ハッキングしなかったみたいなのがあるみたいですけどね。
ああ、やっぱ気使ってくれたんだね、ルリちゃんね。
タマさんが好きなブラックサレナなんですけど、
はい。
今回まあ、僕もちょっとまあ、調べたらすぐ出てきたんで、うわってびっくりしたんですけど、別バージョンがあるっていう。
ほう。
ね、聞いてびっくりした。
ね、こんなんあったんだ、みたいな。ブラックサレナが、劇場版に出てくるのが、A2 型って、アーマードタイプ2っていう型なんですよ。その前に、S 型ストライカータイプっていうのと、A 型アーマードタイプっていうのがあったという。
どんどん装甲をね、足していって作られているので、毎回形状が変わっていくっていうことになってるんですけど、
何回かこう北進と戦って負けたりしてみたいな感じで、どんどんどんどん北進たちに対抗するためにブラックサレナを強くしていったみたいな、その途中の機体があるんですよ。
はあ、それは映像としては
映像には出てきて
ない
って
ことですね、はい、結局ね。
ただカードゲームの方で、クルセイドってカードゲームのサイトで、はい、それのイラストが
出てたんですね、
見れるっていう。ちょっと興味ある方、そう、興味ある方はちょっと見ていただければ。ゲシュペンスとかみたいなのもいますけど。
あそこの戦いっていうのはずっと続いてたってことなわけですね。山ちゃんとの戦いは。
そうですね、
うん。もう長いこと戦ってますからね。
なんかこう、SF の設定が凝ってるっていうふうにはまず聞いてたんですよ、私。でも本当に前情報も入れないで、私今回一気にマラソンして、劇場版まで行ったんですけど、びっくりしたんですよ。めっちゃこんな賑やかな、話なんだって始まったら、めっちゃ重く終わっていくじゃないですか。軽いノリじゃないですよね、決して。
ノリは軽いけど話は重いみたいな、ね。
そうなんだよ、ね。なんか頭とかもすごい軽快だけど結構死んでるっていうのに驚いて。
そうそう。第1話とかでもバーンってぶつかって、あ、ごめんなさいとか言って、あ、パンツみたいなことやってるけど、
確かに。
スタイル落ちてるからねっていう。
そうですよね。あんな明るいお葬式初めて見ました。
確かに。
ね。
お葬式をネタにしてるからね、普通にね。
いや、でも確かに考えてみたら、そうだろうねって。人間が、いろんな人間が寄ってたかって集まってる場所なんだから、そうなっちゃうか、っていうね。
そう、なんか、なんだかんだで毎日はこう進んでいくわけだから、立ち直り って案外みんなこんなもんなのかもしれないなっていう変なリアル感があって、
ね、悲しんでる暇もないもんね、あれね、
う
ん
う
ん。
設定も民間企業だから、やっぱりこう、軍隊だったら国が持ってるから、やっぱ国だとこう宗教がね、大体同じだったりするんだろうなっていう、そこにまず着眼するのがすごいなって思う、このアニメは。
設定がすごい面白いなって思ったよね。
うん。
うん、
まあ、リアルでもそうなんだけど、こう、お葬式ってドタバタしてるもんなわけですよ。で、うん、その忙しさに、こう、まあ、喪主する人とかを、暴殺されて、悲しみをあえて、即味合わなくて済むようなっていう感じもやっぱりあるみたいなんだよね。日本式のお葬式っていうのには。
うん、後から来ますね。そ
う。だいたい、一周、初七日ぐらいの頃に一気にグッてくるっていうね。そういう、こう、感じがあったりとかするので、まあ、このドタバタ感っていうのは意外とリアルだったりとかするのかなっていう感じも受けたりとかね。うん、
組織って生きてる人のためのものですからね。
うん、まあ作品自体がこうね、1話の冒頭から、まあギャグアニメのノリっていう感じで始まるわけですけれども、3話にいきなり、えっていうような死に方をするじゃないですか。
うん、3話で、あ、これちげえなってまずなりますよね。
これこの翌週生き返るんじゃないのとか思ってたら、本当にそのまま死ぬっていうね、害が。
はい。言ってしまわれましたね。
あれ見たとき、三浦さんどうでした？
え？って思いました。いや、なんか、こう、みんなの、その勢いで、なんか、生きてたぜ、みたいな。いやいや、俺が行くわけないだろうっていう、笑いながら帰ってきてくれると、一瞬思ったんですけど、もう、いつまで経っても帰ってこないので、あ、死んじゃった人はもう、戻ってこないんだな、現実と同じで、って思いました。すごいリアルですよね。
うん、まあ
そこでこう劇ガンガーとか入れてくるから余計そういう錯覚になるんですよね。
そうなんです。はい。世界観が、あ、そっか、現実なんだなってすごく感じました。
ああいう展開だったら本当に生きてるのが普通なんですけど、そこでそうしないっていうのは見ててこうすごい、
まあ、殺しても死なないっていうキャラですよね。どう考えてもね、そうそうそう、彼の場合はね、はい、普通はね。
だからあれ、その本当に死んじゃって見て初めて見た時はすっごいイライラしたんですよ。なんで死んだままなんだよって、後味が悪いじゃねえかってずっと思ってたんですけど、アキトたちも、てかアキトも結構引きずってるじゃないですか。立ち直ってはいるけど、やっぱりちょこちょこ劇ガンガン見てる時に思い出してたりするじゃないですか。
はいはい、
っていうのはあの辺は結構あ、忘れてないやつがここにもいるぞっていうのはね、共感できる部分ではありましたけどね。うんうん、
全体的になでしこは登場人物に物語が辛いっていうか辛く当たってますよね。かっこいい死に方を求めてた山田くんはあの死に方だし、まあ、劇場版でもいろいろあるじゃないですか。
うん。そうだね。
よりによってそれはないだろうっていう。
死に対する感覚っていうのがやっぱりちょっと他の作品とは違う感じは受けるよね。ヒーロー前として殺さないみたいなさ。
うん、
まあそういう意味でヒーローになりたかった彼が一番らしくないような死に方を、しかもそれを3話でやっちゃったっていうね。
まあ、あれはもう最初から決まってたらしい
ですね。それはもう3話で、彼が、まあ彼なり彼の元になるキャラクターなりが、死ぬ予定だったっていうのは最初から決まってたらしいので、まあそこでこの作品のある種死生観みたいなものを分かりやすく示したのかもしれないですよね。
うん、気楽乗りで言ってるけど、要所要所でうまいこと全然言ってないんですよね。火星に人助けに行って結局ディストーションフィールドで押しつぶしてますし、
うん、そういうことの積み重ねがこの作品のこうなんていうのかな、ただ軽い乗りだけじゃない部分っていうのかなになっているんじゃないですかね。
ふしゅんさんからのコメント。久しぶりになでしこを見返して、ルリのバカバカのセリフに3話で亡くなった大号次回の存在を途中まで忘れてしまうほどという当時も感じた話の複雑さを思い出しました。様々な登場人物が出てきますが、自分が一番印象深いのは第1話に出てきた愛ちゃんがイネス・フレサンジュであったこと、そのことを鮮明に覚えています。そして次回への予告、豪華脚本陣を紹介しつつ、時には桑島さんが出てきたりと、最後の最後まで楽しませていただきました。この調子で 劇場版も見ようと思います。というコメントをいただきました。
やはりやっぱり印象的に残る回だったわけですよ、第5次回。
早すぎるさよなら。
タイトルからね、書いてあるからね。確かにね。
予告でネタバレ。
昔のアニメにはよくあることみたいな。
城の内シスみたいなね。
ヤムちゃんの悪口やめろって。初めて見た組としては、アイちゃんとイネスさんっていうのは繋がったんですか？見てる途中で。
私は全く繋がらなかったよね。
繋がらなかったですね。
私はむしろこう、うん、後出し設定じゃねえかぐらい思ってしまったんだけど。
1話にいたんだね。1話からそうだったんだね。
そうなんです。
確かに言わしたけどさ。
もう一回出てくるとは、というか、そんなに、重要なキーパーソンだったとは思わなかったです、正直。
結構見返して。
長らくオープニングにいるし、うん、あ、確かに。見返してみるとね、
ちょこちょこ、
ちょいちょい出てくるキャラクター。
うん、わかりやすく、イネスさんのところに、アイちゃんと同じキーワードのものが入っていたりとかするんだ。
そもそも、7話でイネスさんが初登場してるときに、8歳より前の記憶がないのって言ってるときに出てきてる幼女のシルエット、完全にアイちゃんだし。
そう。
いやいや、初見じゃ気づかないですよ。
だってその時点でアイちゃんそんな重要人物と思ってないもん。
そもそもなんか3話で、ガイさんが、まあ、死んじゃった時点で、死んだ人はもう出てこないものなんだっていう、こうなんか、思い込みがあって、さらに死んでるんだっていう思い込みがあったんですよ。
うん、もう、
あの演出だと。
確かにそういう風に話が組んであるな。
っていうかさ、はい、イネスさん自体が、こう、解説役として出てるじゃないですか。
はい。
そうですね。
どちらかって言えば。で、そんな人がそういう部分に関わってくるっては思わないよね。
そうで、なぜ何の人みたいな。
そう。こう。
この難しい SF をうまくこう、うん、
わかりやすく解説する、解説担当みたいな、ね、ネタになってたけど、もうまさにそんなキャラクターなのかぐらいに思ってたからね。
あと、外見の特徴が変わりすぎてて、もうなんていうか、あ、ってなっちゃいました。あ
んなに確か172センチやから。
瞳が、あんなちょっと、斜に構えた目になってしまったなんて、
いろいろあったんですよ。
あんなひねくれたおばさんにと言われてしまうわけですよ。
シリアス顔で。
でも、イネスさん27歳なんだよ。
いやうん、年下うん、そう、おばさん。
年下だよ、もう。でも、こう、天下は秋とも18歳ですかこの時。
うん。
18歳。
ああ。
ため息かよ、お前ら。頑張ろうぜ、頑張ろうぜ。大丈夫だよ。
10代かぁ。
みなとさん22歳。ゆりかも20歳。うわぁ。そうか。
そう、ゆりかちゃんの方が年上なんですね。
そう、それすごくびっくりしたんですよ。年上ヒロインだったんだね、ゆりかって。
まあ、だいたいアキトにべったりだから、ね。年上ってイメージが出ないよね。
うん、そう、年下とは思わなかったんだけど、幼馴染って言うから、なんか同い年って勝手にずっと思って見てきて。そう。それが、なんか、ね、年上だったんだっていうので、私はすごく妙に納得して、
うん。
こう決してさ、アキトに甘えてるわけではないじゃん、べったりではあるけど、
うん、
でなんかこう、アキトは私のこと好きに決まってるっていう言い方がなんか
年上っぽいわ。
そう、年上っぽいと思ったの。
確かにそうだ、う
ん、主導権握りたがるところはすごい年上だよね、彼女。うん、もう最後まで行って、あ、そういうことかってなったの。本当この年齢感を見てっていうところ私あったな。
あとね、年下だったら結構これはうざいよなっていう。
ああ。
いや、まあ、これさ、当時どうだったんでしょうね。こう、この彼女のキャラクターっていうのは、ミスマル・ユリカ。
どう受け取られてたんですかね。
うん。
まあ、天然ちゃんとしてちゃんとこう、人気者だったの？当時は。
どうなんだろう。
キャラクターの造形は可愛いよね。
うん。
うん。でも、結構、やばげじゃないですか。
そう、結構、ぶっ飛んでますよね。
ぶっ飛んでますよね。
いや、ぶっ飛んでるけど、キスしたら頑張れるからとか、キスしてくれたら頑張れるからって言って、やっぱり自分でキスしないところを選ぶとか、要所を抑えてくれるんで、可愛いんですよね。
なるほど。
男性は、キスしてくれたら頑張るからって言われると、ときめくんですか？
いや、ときめかないの、そこで。なんでそこで俺がお前にそんなことしてあげなあかんねん、甘えてくんなよって、多分、思うし、思うかもしれないし、まあ、実際わかんないよ、そのね。
俺するする。
そうそう、そういう話になるでしょでも見てる、視聴者として見てると、この女は甘えてるなっていうのがわかるじゃないですか。
え、でもさ、それまでの流れがあるわけじゃない。
まあまあまあ。うん、ある、ありますけど、でも、あんまり僕はそこ、好みなのかな、好きじゃないな、この流れってなったところに、頑張れるから、踏みとどまった、偉い、ただできる子やって。
まあ、流されなかったってことだよね、結局ね。そうそうそうそう。秋とは別に、いや、じゃあ、秋とは、彼女のことをどう思ってたのっていうところですよ。
え、初恋じゃないんですか？
初恋。
初恋ではある。
ではあるんだよ、うん。最初にキスしたのも彼女なわけじゃない。後から思い出していろいろイライラしてたでしょ、彼は。
本人が覚えてなかったけど。
うん、あれ認めたくないだけじゃないですか。
うん。
好きなの。
はい、あ。まあ確かにね、それは、ずっとどうだったかはわかんないけど、うん、思い出しちゃったんだよね、結局会ってね。
うん。
ああ、
うん。
だとは思うんですけど、でもほら、他にの人たちからも言い寄られてたわけじゃないですか。
そうですね。
うん。
かなりたくさんの方に。
ねえ、モテモテだったよね。
バリエーション豊か。
うん。まるで今時のハーレムものみたいですよね。
ちなみにですね、私の手元にある98年のアニメージュを見るに、キャラクター人気投票ではルリちゃんがぶっちぎりの1位です。
ほう。
ゆりかが15位あたりにいるんですけど、ルリちゃんが得票数は、6倍ですかね。あんまり多いわけではないですけど、票数的に。それにしても、やっぱり、ぶっちぎりでルリちゃんが人気だったようです。
なるほどね。テレビシリーズを見てた流れだけでいくと、そこまでルリ人気っていうのはわからないんですけれども。
わかんないんですか？
わかんないよ。俺全然ルリの良さが。劇場版を見た後には、可愛いとは思いますよ。でも、テレビシリーズに関してはそこまで思わないですね。
もうなんか最初から狙って人気出るやろみたいな感じで作ったんかなみたいなね。そんな感じでしょ、うん、あれ。
そうですね。
そうなの？
そう。
他にも可愛い子いるじゃん。
マスコット的な立ち位置でありながらも、なんて言うんですかね。割とこう、あんなこう喋り方しといて割と人間っぽいとかこうギャップもあるし、ロリだし。
うん。
そう違うか。
いや、重要だと思う、それ。
はい、はい。
大事なところだと思います。
あと、名台詞と言いますか、なんかこう、決め台詞があるのも強いですよね。
ああ、確かに。バカバカ。
そう。で、さらに、ルリはいいエピソードがちょこちょこ入ってくるっていう。
ね、ミスコン優勝してるし。
ブリッジの中でも愛されてるなっていうキャラだからまた可愛くない？
うん。
みんなに、ルリルリとか、ルリちゃんって呼ばれてさ、可愛いなっていう感じで見てたかな。あんまりこう、こびてんだこいつみたいな風にも思わなかったしね。
結構ね、毒舌キャラだからね、彼女自体は。
まあそうね。
私。誰より大人びてるのに、でもなんか時々そういう割り切りができない、大人の割り切り方はできないって言ったりするから、そういうところが愛された要因かなとは思うんだけど。
ああ、なるほどね。共感ポイント的なところを抑えてくれるキャラクター。
めぐみなのかと思ってたんだよ。
一番人気ですか？
いや、一番人気じゃないですよ。個人的に行けば、めぐみは悪くないなと思ってましたよ。
お
ー。いや、めぐみちゃんも素晴らしい。素晴らしかったよ。最初は。
そうそう。女の子としては、すごく本当に可愛らしいというか、一番共感できたかもしれないです。
うん、最初はこう、アキトが許せなかったんだよ、私は。
何が？ああ、注意したから？
本当に、いや、めぐみちゃんはもっと、ダークになっていってもしょうがないキャラクターだったと思うのに、そこをあんなに明るく羽ばたいてくれて、本当に私は嬉しかった。
確かに。あいつ、なんか雰囲気でチューしやがって。
それはある。
なぜ雰囲気でチューしたくせに、こう、ユリカにはしなかったんだよっていうね。
その本気だったからですね。
もう、うん、その時点で。
本気がわかるわけですね。いやでもなんか付き合いそうだったじゃない、あのまま行けばさ、押されてめぐみちゃんに、
まあ実際お手手つないでまでの交際は言ってたんでしょうね。
クリスマスも二人では確かにちょっとですけど過ごせましたしね。
うん、
散々だったけど。
くー、
いや
そのあたり、こう、秋田のひねくれ性格が出てますね。
まあ、ラブコメでしたよね、確かにね。
え、港さんとかどうですか？
港さんなぁ。
いや
よく出来すぎてるのかと思ったら、そうでもなかったという。
ねえ。こう、ゴートホーリーから、つくもさんへの、こう、シフトチェンジが。
つくもさんの時は、なんかあの、ゴートとね、うまくいってなかったなっていうのがあったから、ちょっと予測はできたんですけど、最初に見た時に、ゴートとって、えー、って、美女と野獣みたいな感じでしたけどね。
いや、やっぱりこう、お金持ってて、
ゴートさんね、
安らげる人みたいな、ね。ゴートさんは別に、最大者じゃないんですよね。
違いますよ。
普通です。
普通なんですよ、ね。
30過ぎてますけど、最大者じゃないです。
あ、そうなんですか。なんとなく不倫キャラなのかと思ってたんですけどね。
おほ
色っぽいじゃない？
ゴートさんが？
違うよ、みんな。みなとがでしょ。
みなとさんだって22ですよ。
なんと。
結構若い。
若い若い。
だって32歳だよ。
32だよ。
いや、でもゴートさん、ちょっと要所要所でお茶目だからな。
まあ、そこが魅力、そこが可愛いと言われてたんじゃないの？
うん。ゴートさんからつくもさん。
ですからね、彼は。
うんうん。なんか、ゴートさんとつくもさんって全然タイプが違うから、好みがわかんなかったです。
何なんだろうね。こう、現実的に幸せになれそうな人に行こうと思ったけど、やっぱりこう、熱血でかっこいい人に、が魅力的だったのかな。
え、
かわいそうとか、かわいいみたいな。うん。じゃないの？
なるほど。
だからあったんだよ。同じように。ギャップだから。なるほどね。納得です。そういうことにしときましょう。
いや、つくもさんは泣きましたよ。く
ー。ほんと。
しかも、あんなアニメについて熱く語ったところに、パンって。
いや、もうこれはさ、死ぬなって思ったわけ。
まあまあ、ね。
この作品の流れからいくと、彼は死ぬよなって思ったら、案の定でしたね。
中学校でも僕はもう予測がつきましたからね。あ、これいかんやつやっていう。
これはフラグや。
もう関智一は二度死ぬっていう感じでしたよね。
いさこプランさんからのコメント。テレビ版のデシコは、いろいろなポイントが好きな作品なのですが、個人的にツボなのは、メタ熱血ロボアニメであるという点です。さっきまで一緒に笑っていた仲間が死んでも、アキト以外はドライだったり、民間企業ゆえの葬儀が描かれる回もあったりと、謎のリアリティがあり、その度に熱血ロボアニメの主人公になりきれないアキトを見ることになります。劇ガンガー3という劇中アニメ。通常のアニメでは、劇中劇というのは軽いネタみたいな扱われ方をしますが、なでしこでは作品のこのテーマを支える重要な役割を担っています。というコメントをいただきました。
さあ、そして、劇ガンガー3。もうこの。
ねえ、あったんだ、こんな作品がってなりましたよね。途中ぐらいから。で、あ、やっぱりなかったんだに戻るっていう。
あのさ、この、まあ、SF 的な作品としても十分この作品ってすごく楽しめるんですけれども、まあ、その中にこのね、アニメーションを中に入れてる、ね、まあ、ある種ネタに見えるじゃないですか、普通にさ。
はい。
そのネタを入れていたはずなのに、そのネタが実は後半でどんどんどんどん絡んでくる。後半までいかないのに、前半でも絡んでくるよね。本編に。
壮絶な伏線っていうね。
ねえ。あれ
シリアス、そう、シリアスなシーンで、背景に、ポスターが映り込んでるのが、気になって気になって。
いや、でも結構この、劇ガンガーの、描写って、かなり皮肉ってると思うんですよ、僕は。
うん。
途中で、殴り合いして、やめるんじゃけーみたいな感じで、殴り合いして、握手、仲直りとかあるじゃないですか。うん、あれを見てて、アキトは、好きな人は、よかった素晴らしいって思って見てるじゃないですか。
はい。
で、横で冷めてるやつは、こんなの絶対嘘だよって思って見てるじゃないですか。
うん。
それって、結局、戦争で、殺し合いして、で、戦争が終わると仲直りして仲良くしようねっていうことになるじゃないですか。
はい。
ってのの対比だと思うんですよ。
うん。なるほどね。
いや、ないでしょう。でも実際は起こってるんだよ。こういうことが現象としてはねっていう段が見て、そこで自分の頭でリンクした瞬間に、きっつーこれって思って。
だって最後も悪の帝国を倒してハッピーエンドって言ってたけど、それじゃダメじゃない。
うん。
世の中的には。
そう。倒しちゃダメなんだよ。
倒さなきゃいけないなんていけないけどね。まあそういうふうにはいかないよねっていうところですよね。
和平に持ち込む方法を模索するのが戦争じゃないですか、やっぱり現実だと、うん、
まあ結局この辺ってもうそれこそ1970年代のロボットアニメってこうだったよねっていう感じですからね、あれはね、
うん、
どこかで見たことあるようなものばっかりですよ、私たちからすると。
劇ガンガーのために70年代のロボットアニメ研究チームみたいなのを作って全部設定を起こしたらしいですよ。
うん。まあでしょうね。だから、あれがさ、この1話のネタ回だけで使われるネタだったら、もうほんとその分だけで済んだんでしょうけど、これ、なんだかんだ言ってこの劇ガンガーが設定の中に深く入り込んでるからね。ストーリーの中にね。うん、
これキャラクター設定だけじゃなくて、敵の設定画とか、各話のあらすじとか全部あるんですよ。
ちなみに全何話なんですかね、劇ガンガー3は。
え、39
って言ってたはず。
あ、そうか、うん、それは普通にアニメ内でも出てくるのか。
幻の30何話がみたいなこと言ってたじゃないですか。
27で終わったんじゃなかったんですか。
その曲を変えてとかね、もういかにも過去実際にあったようなネタを多分入れてるはずなんですよ。
それは作ってる人たちだからってのありますけど、生々しい話ですよね。
生々しいネタが入ってるはずですよ、あの辺はね。うん、まあ自分たちも小学生とか、そのもっと小さい頃に見てたアニメ作品がベースなので、どういうネタがあったのかまで我々、私もその、そこまでのオタクではないのでわからないですけれども、あったかもな、みたいなところを思わせたら勝ちかなっていうところじゃないですか。
いや、なんか、作画が70年代っぽくてすごい再現できててすごいなと思うんですけど、うん、ちょっと70年代にして絵が綺麗すぎたりとか、動きが綺麗すぎるところにちょっと笑いどころがあるんですよね。
まあ当時だったらもっとひどかったから。
もうちょっと崩壊してるだろうな、みたいな。
まあ、ひどいところもあるし、いいところもあるっていうね。まあ、作画ってそうじゃないですか、特に。
ガンダムも大きくなったり、ちっちゃくなったりしますからね。
そう。まあ、マジンガー Z の光子力研究所みたいなところが出てきてたりとかさ。
建物もろですよね、
ねえ。あの、バリア良かったですよ。バリアがパリンと割れるところとか。
割れるバリア。
わからないよね、今、バリアが割れるって何みたいな、ガラスみたいに。
知識としてみたいなね、うん。バリアはパリンと割れるものみたいな。
俺らの頃はバリア割れるものだったもん、確かに。
バリアの意味がない。
バリアはもう途中で絶対に破られるみたいなね。
そう。バリア基本破られるために存在します。
ウルトラマンとかもありました。
敵の名前、アカラ王子とミエミエって言ったじゃないですか。あれ、うん、アカラ様だからアカラで、ミエミエだからミエミエとか、うん、そのネーミングセンスの安直さもまた。
ちょっと70年代風な感じがね、
ベタだよねこれ。
あのメイン3人がイケメンイケメンなんかガタイイっていうのはあら、そありがちなんですか。
ありがち
です。知らないのかい、
うん、まあマジンガーもそうだし、う
熱血クールそしてカレーが好きそうなやつみたいな、そんな感じです。
必ずお約束なん
で、あれが好きなの特撮やけど。
どちらかって言ったらこうゲッターロボっぽいっていう感じだよね。変形合体するからね。
陸ガンガーも海ガンガーもね。うん、どっかで見たぞ。
あの、変形の順番によって、こう、タイプが変わるわけですよね。だから、キャラクターも三人三様だったりとかするわけですよ。
あの、変形の合体してね、変形するときの無理やりな、明らかに形変わってるやろっていう、パーツの組み替えじゃない変形の仕方とかもね。
うん、そういうのも含めて当時は楽しめたっていうね。リアルロボットじゃないですからね。スーパーロボットですからね。
そうですね。うん、一応あの世界にはちゃんとリアルロボットなアニメもあったみたいですけどね。
赤月くんはそっちが好き。
そうそう。
なんかこう、なでしこ内であった劇ガンガー祭り、通称劇祭の回あったじゃないですか。
はい、あったね。
コミケ。
なんかちょっと、
昔のコミケみたいな感じのね。
あの、葵くんが売ってたフィギュアとかどっから入荷したんだよとか思ったんですけど。
確かに。
あれはウリさんがその場で作ってた。
作ってたじゃん、横で。
そうなの、うん、ってなかった。
整形してたよ。
だから撮ってたよ。
すげえ、胃が保ってんだ。
いや、それも作ったんだと思うよ。それをまず作って流し込んでるんだと思う
よ。だから、ゆりかに、私はもうちょっと腰がどうのこうの、ルリちゃんこんなに胸大きくないって。
ああ、
あれは気をつけてましたね。趣味だから。
さっきキャラクターのところで言わなかったですけど。
はい。
はいはい。
ウリ畑さんは、ちょっと、すごい美味しいキャラだったよね。
全編通して美味しいところ持ってきまくりじゃないですか。
ね
え。私、どこかの機動警察でも見たことがある気が。
イメージのキャラクター的にはもう千葉さんですよね、
ほんと。そうですね。
声違うけどさ。もう演技も千葉さんだよね。
うん。演技も、ポジションもね。
うん。
ただ、不思議と僕見てた時は被らなくて、今回、初めて言われて、ああ、なるほど、そういう見方もあるのかってなっちゃったんですよね。
おー、なんか、ポジション的にはそこだけど、もうちょっと違うパーソナリティを獲得してるような気はする。
うん。まあ、作品の中
で、ね。時田さんの演技とかもあるのかな。
うん、こんなこともあろうか。じゃないですかね。
こんなこともあろうかとって、すごい言いたいんでしょ、毎回。言いたくて言いたくて、たまらない。そ
う。伺って。いや、まあ、何度も言ってたしね、実際。
絶望天帝さんからのコメントです。ありがとうございます。SF に加えて、ラブコメ、群衆劇要素もあり、ところどころにいろんな作品へのオマージュが含まれていたり、メタ的な視点から語られる作品予告など、面白さ満載の作品でした。1話から主人公のアキトがエステバリスに乗り込んで戦うのは初代ガンダムっぽいですよね。ツークールで表現していくには尺が足りないので、難しい用語や物語の設定を説明するのに、なぜなになでしこという館内番組を通すのはうまい作りだったと思います。しかし、超古代文明、オーバーテクノロジーの謎については、続編の劇場用アニメ、機動戦艦なでしこ、ザ・プリンス・オブ・ダークネスでも詳しくは語られず、消化不良気味です。続編の予定があって、その後頓挫したのでしょうか。人格はともかく、能力は最高のバカばっかが織りなす物語は今見ても面白い作品でした。ということです。ありがとうございます。続きまして、ロンロンさん、ありがとうございます。今まで聞くだけでしたが、なでしこの特集ということで初トークをさせていただきます。私が初めてなでしこを見たのは小学生の頃でした。印象としては変なロボットアニメだなという感じでした。今見返してみるとまた印象も変わるのでしょうが、ところどころにシリアスもありつつ、基本はギャグとユーモア、かっこいいエステバリスで最後まで楽しく見れる作品でした。その後、高校生になり、ドリームキャストから出ていた続編のゲームを購入しました。またこれもなかなかに面白く、この作品の前日譚であり、アニメの続編でもあるプリンスオブダークネスに興味を持ち、レンタルショップで DVD をレンタルしてみました。そして衝撃を受けました。それは作品全体から流れる重い雰囲気、一体何があったんだと思い見続けると、アキとユリカ夫妻の事故死、謎の黒いエステバリス、敵に囚われたユリカ、山寺ボイスの爬虫類顔、復讐機と化したアキと、ルリによく似たラピスという新キャラ。アニメ版からはかけ離れた主人公とヒロインの姿は本当に衝撃的で、悲しいというよりは驚きが勝っていました。作品自体もエンターテイメント性が非常に高かったように思います。何よりもブラックサレナという機体が持つあまりにも大きすぎる魅力にやられてしまい、スパロボなどに出ると真っ先にフル改造してしまうぐらい好きな機体になってしまいました。ネットでは権利の関係で続編は絶望的と言われていますが、猛烈パイレーツの続編が決まり、プリンスオブダークネスの再上映があった今こそ続編来てくれないかなと期待しております。ということです。ありがとうございます。
初代ガンダムっぽい。っていうことなんですけどね。もともとこの作品のが出た時の、その企画の、プロデューサーが言ってた企画の段階の話によると、宇宙戦艦ヤマトにガンダムを乗せて、うるせえ奴らをやると。
おお。
そう言われるとすごい、あーってなりますよね。
という風な企画意図のもと作られたのがこの機動戦艦なでしこらしいんですよね。
うん、
という風な話を聞けば妙に納得すると。
うん、
だから、まさにその世代で育った私からすれば、もう、まあ、その面白いもののオンパレードですよ。
そりゃ好きになる
さ。そりゃ好きになるさっていうね、そういう内容で、まあ、てんこ盛りっていう感じでしたね。で、しかも、その、ちゃんと SF してるもんだから、面白いんだよね、やっぱりね。
うん。
じっくりと楽しめるっていうのかな。まあさすがにこの最終回のラスト2話の急展開に関しては、おおっていう感じはありましたけれども。
遺跡が。
そう、遺跡が急に出てきたみたいな。まあただ、その辺に関しては、確かにその、あの26話のテレビシリーズをきちんと、あの中での必要な終わらせ方っていう意味では、まあ、あんだけいろんな要素を詰め込んだ中で、こう、てんこ盛りなわけじゃないですか。その中で最後は綺麗に一応まとめたなっていう意味で、まあこれはもうスタッフの凄さだなっていう感じは受けますね。
なんか確かにいろんな謎は残ってるはずなのにちゃんとこうスッキリ締めくくってくれた感があるのは不思議だけどすごいですよね。
うん。あとね、結局、そのテレビシリーズに対してやっぱり、ああいう風に長く作るとかのテレビシリーズをやると、キャラクターに対する思い入れとかいっぱい出てくるじゃないですか、やっぱり見てる側として、思い入れが。はいはい、で、そこで劇場版ですよ。
劇場版ね。
はい。で、私もだからさ、その、見終わった後、やっと今日初めて見たんで、逆にね、すごく頭の中が、こう、劇場脳になってるわけ。めちゃくちゃ良かった。
プリンスオブダークネス。
うん。っていうか、劇場で見たかった。
よかったですよ。
うん。と、本当に、だから今、ちょうどこう、ね、劇場再上映とかやったりとかしてるじゃないですか。あ、近くだったら行くのになーって本当に思うような出来でしたよ。
もう今見ても全然遜色ないですからね、作画的にも。
うん。
バトルシーンとか、劇場で見られるもんだったら、ぜひ、劇場でって思いますよね。うん、
テレビシリーズをやった後にやる劇場版のあるべき姿っていうものを見せてもらったかなっていう気がするんだよね。やっぱり、その、やっぱり1年ぐらい経ってるわけじゃないですか。で、その中で、どういうものを見たいって、やっぱり昔の前のキャラクターが見たいんだよね、どうしてもね。でも時代は移りっていってるわけじゃない、
うん、
うん。そうすると、その人たちを出すためには、再度また集合かけたりとかなんとかしなきゃいけなくなるっていう流れを、まあちゃんと描いてる。劇場のある種お祭り的な感じで見たいものをちゃんと見せてくれたっていうところなのかな。そうだよそうだよ、こういうのが見たかったんだよっていう気分で見てました、私は。
再結集したね。
うん。
そう、再結集して、また一冒険行くぜみたいなのはよくあるけど、なんか、びっくりしたよね、アキトとかさ。
そう。みんな、変わらないんだなって、っていう好きだったなでしこがあるんだけど決定的に足りないっていうのがね、
うん、
それが最後までね追いかけるまでですって言ってたけどそこで終わるのかよっていうのは僕はあるんですよね、
うん、そうね
続きが私は見たいです
劇場までの3年間の間のエピソードがまたいい話なんですよね
そうそう小説
小出しにコラムもやってたんですけど、これを毎回追いかけてて、あ、すごい、アキトたちは幸せに暮らしてるんだって思って、最後まで読んで、え、死んでる?みたいな、この、子供の頃の私のショックをおもんばかってほしいですよね。っていう。
タワさん、本当にこう、ちゃんと追っかけてるから羨ましいんだよね。私、本当に、テレビ版から劇場版に行くと、本当に間の、3年間にいろいろあったことが劇場版見ててもわかるし。
そう、そのドキドキ感が、ないのが切ない。
ねえ。
なんか、リアルタイムで楽しみたかったです。
なんか、いろんなものが、想像させるけど、繋がらないのがもどかしかった、見てて。
あまりにも離れてるからね。
何の前情報もなく、劇場版を見たときに、え、家?っていう、この、衝撃。なんか、リアルタイムの時は、もともと、そういうなんか、発表があったんですよね。死んでます、みたいな。
うん。
そう、私、お父さんも、誰の墓参りしてんだ?ええー、ってなったもんね。
チーンって言うからね。
チーン。
しかもほら、ネタでもやりそうな感じがあるから、この作品わからないじゃない?
いやでもやっぱり、生き返るとかいう描写ではないんですね。生きてたっていう描写ではありますけど。
うん。
まあ、さらわれたわけだからね。ただ、さらわれた、だけだったら、問題はなかったんだけど、さらわれたおかげで、まあ、脳みそをいじられたっていうことなわけですけど、ああなっちゃったわけだよね、結局ね。
えぐいですよね、なかなか。
うん。 で、ついに二人はまともに、こう、言ってしまうよね。主人公とヒロインは、まともに絡むことがないまま終わったっていうね。
再会を果たさずに行ってしまいましたもんね。うん、あの、秋田の味覚が奪われるとか、結構、ひどいですよね。
えぐいと思いますよ、あれは。
うん。でもなかなかこう、いや、えぐいと思うと同時に、そうしようと思った、この話考えた人すげえなと思って、一番きついよねと思ったんですよ。彼はコックになりたかったわけじゃないですか。うん、まあ、コックになりたい、コックになりたいって言ってて、あとテレビシリーズでもこう、親方とのこう、10年早いが、みたいなすごいいいエピソードがあった上でのこれですよ。いやー、辛い。
まあ、しかもそれでほら、レシピを渡そうとしているってことは、まだ思いは残ってるわけじゃない、うん、その部分に対する。
確かに。ルリちゃんに継いでほしいんですよね、あれ。
ラーメン屋をでしょ。
そう。
考えると、その後、思うとさ、あの、何テレビ版で人間に慣れていったルリがいて、劇場版で人間扱いしてもらえなかった、人間扱いになってなかったユリカと、人間からちょっと欠けてるものが出てきてしまったアキトっていう構図になるじゃないですか。これは続編作るべきだろ。
必要だよね、これね。
うん。
さすがにひどいよ。
ね、あのコメントにも寄せられてましたけれども、なでしこの続編は権利関係で作られないんじゃないかというこの噂みたいなものっていうのは、実際はどういう事情でそういう話が出てきたか、まあ、要するに佐藤監督が、ブログかなに書かれたっていうのが、元のネタになってるはずなんですけれども、まあ、その辺に対する実はそうではなかった的な話っていうのは、月刊アニメスタイルの2011年11月号、機動戦艦なでしこ、僕たちのなでしこらしさっていう特集のインタビューの中で、まあ、否定というのか、まあ、もともとのそういう予定で出した話ではなかった的なことは書かれてますので、まあ、理由的には今のところ、ね、完全にないっていうことはないみたいですよね。
ゼロでは、0% ではないという。
うん、もちろん 0% ではない。もし本当に完全な 0% であれば、今のこのなでしこというか、このね、モーパイの劇場版に合わせて、今、こう、なでしこの劇場版の再上映みたいなことが行われるわけがないと思いますし。
パチンコでも出てましたからね、なでしこね。
っていうことで、別に権利関係の問題というわけではないはずなので、あとは実際に、その、まあ、ね、やっぱり映画ビジネスですからね。
はい。
まあ、これだけ期間を置いてビジネスとして成功するのかどうかっていうものも、あと、まあ、じゃあ、今やるとしてどういうスタッフを集めてどういう内容でやるのかっていうのも当然出てくると思いますし、当時のメンバーでやれるのか、また新しいメンバーでやるのかっていうのも含めて、可能性はゼロではないんじゃないのかなと、少なくとも思います。まあ、このね、さっき言ったアニメスタイル。これね、まあ、未だに売ってはあるんですよ。アニメスタイルのサイトからだったら買える。
ああ、ネットの。
はい。アマゾンでは売ってますけど、すごい高いです。
そうですね。5000いくらみたいな。
はい。普通に定価で買えますんで、アニメスタイルのサイトの方で、もし興味持たれた方は、っていうかね、機動戦艦なでしこ、昔好きだった人はこれ読んだ方がいいわ。
おー、そんなに。
すごくこう、複雑なドロドロしたインタビューになってます。
すごい興味津々ですけど、ああ、聞きたくなかったっていうところでもありますね。あ、でも気になる。
うん。みんな赤裸々に語ってるところがですね、いいなっていうか、だからなかなかこのメンバーでもう一度集まってっていうのは難しいんじゃないのかなっていうのは伝わってきますよ。
ああ、そんなに
そういう意味ではね。ただ、みんなね、大人になってるから、もう逆に言えば言えるぐらいに大人になってるわけなので、もうそういうふうにして考えるともう一度きちんと集まってやるっていうことだってできないこともないんじゃないのかなっていう気もしたりはしますけれども、まあ見てみたいですよねと、少なくとも劇場版の続きは私はやはり見てみたいなと思いますね。というかここで止まってたらもったいないっていう気がするっていうのかな、うん、っていう感じでした。 まだこうね、モーパイの劇場版も来ることですし、先の話を楽しみにしたいなっていうところですね。
ですね。
はい。
ということで今日の特集は
機動戦艦なでしこでした。
ということで新しい曲がかかり始めましたね。この曲ですね。曲名なんて言うんですか。
こちらタイトルが Be Near Me というんですけれども、
これ作詞やってるんでしょあなたたち。
そうですよ、私とミキちゃんとで、まあ、作りました。2人で相談してですけど、基本的には1番が私、2番がミキちゃん、
ね、じゃあ歌詞も含めて楽しんでください。
はい、
はい、
あのちょ今言ったタイトルなんですけど、ちょっといろいろアナグラムしたら、あーっていう感じになればいいなと思いますので。
わかりました。
お願いします。
はい。ということで来週、年内最後ではないね。あと2回だね。
最後から2番目ですね。
はい。はい、まだありますよ。
はい。
まあ、クリスマス間近なので、それらしい特集にしましょうか。来週の特集は。
雪が印象的なアニメ作品特集です。
意外とね、昔を振り返るとこの時期はトラドラをやってたりとかするんですね
そうですね、確かに
別にクリスマスが舞台なやつ限定ではないですね。
あ、もちろん違う。
雪があればいいんですよね。
そうです、雪が降ってればいいです。雪が降ってるのが印象的な作品ですよ。コメントの宛先は
そこあに .com まで。コメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。
ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
たまと
牧田光平と
三浦真奈と
那瀬ひとみでした。 そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。